メリーランド州のボルチーモア橋が崩壊したことにあたり、いろんな憶測や情報が飛び交っているわけなんですけれども、
そうですね、
コンテナ船の乗組員のデータベースからウクライナ人の操縦士がその記録が消去されたですとか、まあ、衝突の当時この船舶は無人操縦状態であったですとか、まあいろいろな情報が出てきているわけなんですよね、
うん、
まあ、ですがホワイトハウスは即時にテロの可能性はないと発表しているんですよね。
また即時、
はい、
また即時発表ですか。
はい、
それ絶対ちょっと怪しいんですよね。
ええ、もしくはクロカスシティホールの銃撃テロの際は ISIS が行ってウクライナがやったのではないと何の検証もされていない時点で、まあ、即座に判断しているわけで、今回のボルチモワ橋の件に関してもテロの可能性はないと発表したことがすごく怪しいですよね、
まあ、テロの可能性があるとという見方を視野に入れた方がいいということですね。
ええ、まあ、ウクライナの操縦士が乗っていたかもしれないということが分かっていてテロの可能性はないと発表なされているのかもしれませんし、
うん、
まあ、その情報を消してしまったのもホワイトハウスかもしれないということになってくると思うんですね、
ええ、
アメリカの実業家デイビッド・セックス氏はウクライナは破綻し腐敗した国でもあり、もし我々がそれを許せば永遠にアメリカに寄生し続けるだろうとこのようにおっしゃられていたわけなんですけれども、
うん、
まあ、先日ニュースでこの内容を取り上げているんですね、
ええ、
その上必要な限りウクライナ支援を続けるという表明は本当に愚かな約束だと結論付けているんですけれども、まあ、これ規制しているがために支援を少しでも怠ってしまうとこのようなテロのような橋が崩壊したりいろんなことが起きるかもしれないなと想像するんですよね。
もっと金出せって脅してるわけですか。
ええ、まあ、これについてもバイデン氏は言い逃れられない、まあ、ずっとウクライナに支援してきたわけですから、
うん、
ジョー・バイデン氏がアメリカにしてきたことは偶然ではなく国家という船の船長として意図的かつ一貫して米国を損害と悲惨な結末へと導いてきたと、まあ、このように言われていて、まあ、コラムにもこのように書かれているわけなんですけれども、
ええ、
そしてオバマ氏もこのように言っていたと。ジョーは今も昔も大失敗してきた、物事を台無しにするのはジョーに任せておけばいい、そのようにおっしゃられたとこのコラムには書かれているんですけれども、
ええ、
まあ、全てバイデンのせいにしてしまいたいという意図も見えますし、まあ、最近ではオバマ氏が ISIS を動かしているというような情報もあったりするわけで、まあ、どちらにしろまあ、ジョー・バイデン氏が行われてきたことは、すべて調査し、法廷にかけなければいけない内容だとは思うんですけれども、まあ、アメリカというのは罪のなすり合いが激しいなと思うわけなんですよね。
そうですね。
そしてここに来て、カタールに支部を置くタリバンの候補による会見が行われたということなんですけれども。
タリバンの？
はい。
アフガニスタンの？
ええ。アフガニスタンの ISIS の主要拠点は、今国外にあり、外国情報が管轄しています。アメリカは ISIS が関与していると強調することで、その真の顧客を守ろうとしている。我々はクロッカスのテロ行為を容認しないと、このようにおっしゃられたそうなんですけれども。
うん、まあ、ISIS には顧客がいるということを伝えてるわけですよね。
ええ。まあ、ですので、その真意を必ず突き止めると、プーチン大統領はおっしゃられていたと思うんですね。
うん、
そして、アフガニスタンの子供たちが、イスラエルの国旗を焼き捨ててパレスチナに連帯を表明していたんですね。この動画がすごく可愛くてですね、イスラエルの国旗を燃やし踏みつけイスラエルと戦うと、このように子供たちが武器を持って声明を出しているんですよね、
うん、
まあ、これは大人がやらせているのか、まあ、プロモーションのようにも少し見えたんですけれども、もともとアフガニスタンはイスラム教であり、イスラエルと戦うとこのパレスチナの紛争が始まった時に勇んでいらっしゃったんですけれども、そこに大地震が起きてしまったわけなんですよね。
逆らうと大体大地震が起きますよね。
そしてロシアの捜査当局がクロカスホールの銃撃テロ事件の犯人がウクライナから多額の資金と暗号通貨を受け取っていた証拠を入手したということなんですね。まあ、テロリストらとウクライナの民族主義者らとの関係が確証できたとロシア捜査委員会が発表しました、
はい、
そしてオーストリアの新聞によると、欧州の情報機関はウクライナを経由して欧州に侵入するテロリストの可能性について懸念を示したということなんですね、
はい、
これモスクワのコンサートホールクロカスホールがテロ事件に関する包括的な捜査は現在進行中だが、最初の調査結果ではテロ攻撃とウクライナとの関連が直接的に示されているということが言われていて、まあ、テロリストがウクライナから派生して、まあ、欧州にまで押し寄せてくると、これ今に始まったことではないと思うんですけれども、うん、まあ、そういった懸念がヨーロッパではされているということなんですよね。
アメリカ以外の大方の見方はアメリカのホワイトハウスの発表の、まあ、逆ということですね。
まあ、そしてアメリカはこのテロリストを利用し ISIS を育ててきた、まあ、CIA が育ててきたわけですけれども、それをいつも利用するわけなんですよね、
うん、
困った時の ISIS というタイトルをつけた日があったと思うんですけれども、
イスラムワークですよね、
まあ、いつもそれを利用する。
でもイスラエルはなぜか攻撃しない ISIS というね。
そうなんです、屋台主がそこにあるからということなんですよね、
うん、
これは歴史家アンナ・モルディ氏が戦争プロパガンダの10の法則というのをまとめられていたんですよね、
はい、
1に我々は戦争したくない、2、しかし敵側が一方的に戦争を望んだかのように伝える。そして3番、 敵の指導者は悪魔のような人間だ。これシリアのアサド氏のことをこのように言ったと思うんですけれども。
そうですよね。
そして4番、我々は領土や覇権のためでなく、偉大な使命のために戦うというような嘘をついてしまうわけなんですよね。うん、そして5番、我々も誤って犠牲者を出すことがある。だが、敵はわざと残虐行為に及んでいるというまた嘘をつくわけなんですよね。そして6番、敵は卑怯な兵器や戦略を用いる。自分たちがそうだと思うんですけれども、このように伝えるわけなんですよね。そして7番、我々の受けた被害は小さく、敵に与えた被害は甚大であるというような過大評価をしてしまうわけなんですね。これイエメンのフーシ派の、航海で戦っている様子を見てもそうだと思うんですね。そして8番、芸術家や知識人も正義の戦いを支持している。このように言うわけなんです。そして我々の大義は神聖なものであるとおっしゃられるわけなんですね。そして10番、この正義に疑問を投げかける者は裏切り者である。これ綺麗にまとまってるなと思ったんですけれども、そして裏切り者という人たちをめがけて、また攻撃をし始めたり、地震を起こしたりするわけなんですよね。
うん、この戦争プロパガンダ10か条というのを教科書で、すべての子供に基礎知識として学ばせておきたいです。学ばせてあげたいですよね。
戦争のない世界になってほしいなと思うんですけれども。うん、
引っかからないといけないな。
そして昨日お伝えしました国連占領地人権特別報告者である、フランシェスカ・アルバネーゼ氏は、イスラエルの犯罪の遂行を示す域地は、満たされているとの見解を示し、イスラエルに対し武器、金融を求めたということなんですけれども、それに対してアメリカとイスラエルが脅迫をこのアルバネーゼ氏にかけてきたようなんですよね。5ヶ月間にわたりガザでのイスラエルによる虐殺を分析した結果、複数の報告からイスラエルがガザでジェノサイドを行っていることが示されたと語られた瞬間、このアメリカとイスラエルが彼女に直接攻撃をかけてきたということなんですよね。
もうチンピラやん。
うん、
この連中どないしたらいいんでしょうね。
イスラエル政権とアメリカの政治、軍、メディアの傘下のもとにこれ守られているわけなんですよね、イスラエル。このニュースがパースツデイで取り上げられていたんですけれども、そこに載せられていた画像が、トランプ氏とネタニヤフ氏の後ろ姿だったんですよね。このパースツデイはイランのニュースではあるんですけれども、このアメリカとイスラエルがこの国連特別報告者アルバネーゼ氏を脅迫したという記事に、トランプ氏とネタニヤフ氏を使われているということは、そういう認識であるということで取り上げられていると思うんですね。
ほぼ間違いないと思いますよ。
私もそうだと思うんです。そしてこのパレスチナ、イスラエル問題は始まった当初から、ソロスは常にハマスを支援してきたという、余計な情報が入ってきて、どう捉えていいのか。ハマスが、イスラエル側に育てられた、ソロスの支援のもと育てられたというような情報が入ってきて、すごく私はその情報が邪魔に感じたんですよね。そしてソロスが本当にそのように動いているのかどうかというのも曖昧で、いつもソロスが何か、ハザールユダヤでもあるというのもありますけれども、悪役としていつも登場してきたわけなんですよね。2020年のアメリカ大統領選でも、ドミニオンを利用して選挙が不正に行われたということを、私たちもトランプ氏をずっと応援してきたときにそれを見てきたわけなんですよね。
視聴者の方から掲示板の方にすごい重要な情報を載せてもらってたんですけども、どうも
私が一番知りたいなと思ってた情報なんですよね。
いろんな世界中の大きな問題に、やれソロスだ、不正選挙、ドミニオン、やれソロスと同じ事務所だったら、ここにもソロス、あっちにもソロスみたいな感じでね、何でもかんでもソロスだったんですけども、これどうもトランプがそのソロスっていう名前を使ってね、実は動かしていたのがトランプの可能性がちょっと出てきてるんですよね。
これ2017年の記事になるんですけれども、これを見つけてくださって本当によかったと、頭の中がスッキリしたんですけれども、スプートニックでもこれ取り上げられていた記事になるんですけれども、ウォールストリートジャーナルによると、クシュナー氏に出資した不動産取引仲介サイトは10億円の融資を受けていたというんですけれども、そのうち4分の1ほどはソロス氏からのものであったということなんですよね。あとナルド・トランプ氏の長女イバンカさんの夫である大統領上級顧問を務めていたジャレット・クシュナー氏が、この億万長者ジョージ・ソロスとビジネスパートナーだということが、この2017年、トランプ政権時にこれ発覚しているわけなんですよね。そしてトランプ大統領は選挙キャンペーン中にはソロス氏のイメージを原則的な敵として、DS として利用してきたんですよね。それを活発的に使用し、選挙していて寄付もしていただけではなく、トランプサイドにも関わってきた人物であるということなんですよね。そしてソロス氏もトランプ氏を嘘つきだと公言し、もう喧嘩しているように、対立しているように見せるのが、この作戦の中に敷かれていたということが、もうこれ2017年に、記事として上がってきていたわけなんですね。そしてトランプ大統領の周囲におけるクシュナー氏影響力増大とともに、このトランプ大統領の政治的レトリックがここに、この記事の中に見つけることができたんですよね。
このことからこういう仮説が立てられるんですよね。要はバイデンジャンプの時の大統領選挙でトランプからバイデンに変わったというのを、あえてトランプサイドがその莫大なもうソロスに代わる資産家になってますからね、そういう活動に使ってバイデンにすり替えて、バイデン悪ということで自分の 目的の悪い部分を全部バイデンになすりつけてね、進めているのが今で、で、この大統領選挙で返り咲いて、自分が全部これを止めますよみたいなね、自分がやってるのにね、そういう作戦をやってますよね。
まあこれが、ソロフ氏がそれを手伝ってきたということになるんですよね。まあ、悪役も買いながら、ですのでこのウクライナ戦争も、当然先日トランプ氏がイスラエルの独占インタビューというものを、制作なされていたと思うんですけれども、その中でもイスラエル側があなたが2024年に大統領選挙に当選し大統領になった時、イスラエルとパレスチナがまだ戦争を続けていたらどうしますかという質問に、私ほどイスラエルに好意的な大統領はいないとはっきりおっしゃられていたんですよね。そして先日クシュナー氏が、ガザの沖にあるエネルギーの問題に関し、その土地をきれいにしてそのエネルギーを利用しなければいけないということをおっしゃられたと思うんで、これもうそのまま
全部党の本人が言ってますからね。
このガザでの虐殺なども和平交渉に入ろうというお話をされているのは、偽善でしかないということになるんですよね。これ選挙活動のためだけでしかない。もう私ももともとトランプ大統領を応援してきた
トランプの人です
かね、一人でもありますので、まずここまでひどく騙されてしまうということに今気づかされてよかったなと思いますし、ここまで騙されてしまうのかと。
だからその先日の視聴者さんのコメントが本当に正直な意見でね、これぐらい嘘で塗り固めて偽善を尽くしてる、もうそういう世界ですから、なかなかこれ読み解くことができない。ニュースって本当に難しいんですよね。
この問題もすべて、シオニスト、そして統一教会につながってくるんですけども、この文鮮明氏が自分が嘘をついたとしても許される条件として、統一教会のため、サンクチュアリも含まれると思うんですけれども、統一教会のため、神様のために嘘をつくのは、善になると教えを説いていらっしゃって、統一教会の嘘は善で罪にならないとされているんですね。
すごいすぎる
よ。ですので今自民党で皆さん嘘をついているのが善であると思って、洗脳されていらっしゃって信者でいらっしゃる方が嘘をついているわけなんですよね。
嘘ついてるのいいことやと思ってるね。怖い。
ですので、やはり、政治と宗教、カルトは、決別しなければいけないということを口酸っぱく伝えていると思うんですけれども、そういうことになるんですよね。
もうそんな嘘ついてるの、で、その両親咎めたりね、胃が痛くなったり、せえへんねったら、もう。
ですので、選挙が始まって、当選する際、候補者の方に、必ず、カルトは解散できるんでしょうかと、あなたの力でそれができますかということを質問してほしいんですよね。
そうね。統一教会はちゃんと来てくれるんでしょうねっていうね。それを確認しないとね。
そうでなければ投票できないとおっしゃっていただきたいと思うんですよね。
ちゃんとスマホで動画撮ってね。
そして、イスラエルの最高裁判所が4月1日、月曜日をもって、あと数日なんですけれども、超正統派、ハレリムのためのイエシバ、ユダヤ教の宗教学校への資金援助を停止する決定を下したようなんですよね。これは、今まで免除されていた超正統派ユダヤ人に、イスラエル軍への入隊を強制する徴兵制が制定されたことを受けたものであるとされているんですね。そしてイスラエル軍は大規模な人員危機に直面しており、これやはりイスラエル軍はハマスと戦っていて、ハマスも相当イスラエル軍と強硬に向かい合っているということがわかるんですね。そしてゴラン高原にはシリアとロシアの軍が、軍事基地を持ってイスラエル側に移動してきている。もちろんここレバノンのヒズボラも一緒に動いていると思うんですよね。それがニュースでは流されないので、私たちには見えないような状況なんだと思うんです。そして、このユダヤ教の方々は、これに抗議し、徴兵を強制されるのであれば、国を去ると脅しているようなんですよね。これ今何が起こっているのか、ということ
だから、この宗教問題もめちゃめちゃ難しいじゃないですか。最近見えてきたのは、やっぱりこの正当なユダヤ教、正当なキリスト教っていうのがあって、そこはやっぱり正しい、信仰してるんだと思うんですよね。で、イエズス会が乗っ取った、偽キリスト教、偽ユダヤ教っていうのが、ネオコンでやって、破壊工作ばっかりしてるっていう、そういうことですよね。だから結局、ユダヤ教徒も、アラブ人のイスラムも、昔は仲良く一緒に共存したっていうのは、もうそれが正解でね、イエズス会がもうややこしくさせてる。そういうことですよね。
そしてトルコのエルドアン政権は、パレスチナのガザ地区に、そしてヨルダン川西岸、およびその他のパレスチナの非占領地に対する残虐な攻撃が続けられている中、イスラエル政権に武器を売却してしまっているんですよね。もうこれ本当どうしたものか、トルコのエルドアン氏。
やっぱり日本と同じような状況で、もうそことずっとやっぱり関わってきたっていうことだと思うんですよね。トルコのエルドアンもね。なかなか抜けられないっていうね。
そして、この中東では抵抗勢力によるアメリカ・イスラエル拠点への攻撃は、ずっと進められているようなんですよね。去年の10月にイスラエル軍がガザへの攻撃を開始して以来、イラク、イエメン、レバノン、そしてシリアの各抵抗勢力は、イスラエルによる戦争犯罪が止むまで攻撃を続けると改めて発表しました。そしてまた、トランプ政権にいらっしゃった、元ポンペオ国務長官が、 アルバニアの首都ティラナに訪問したということなんですよね。
これちょっと不穏な空気ですよね。
まあ、この MKO のリーダーであるマリアム・ラジャヴィ氏に、まあ、花束を持って会いに行かれているんですけれども、まあ、この MKO というのはイラン反体制派組織なんですよね。まあ、その MKO の名称がモジャーヘリン・ハルグというんですけれども、まあ、そこに、まあ、これもテロリストと承認されていた時期があるんですよね。
うん、
これ女性の方にお会いになられているんですけれども、これが反イラン体制派組織なんです。まあ、それをまた動かそうとヌーランドと同じようにポンペオ氏がずっと足しげく通っているわけなんですよね。まあ、これも戦争のルールの中にあったように、自分たちは戦いたくない、イランと戦いたい、イスラエルとアメリカがいるんですけれども、うん、やはり他の人に代替で戦わせようとしているアメリカの動き、これネオコンシンクタンクに今属していらっしゃるポンペオ氏が動いていらっしゃるんですよね。まあ、これずっと2013年からアメリカ政府がこのアルバニアに対し、この反イラン体制組織のメンバーを難民として受け入れるということを理由に近づいてきたわけなんですよね。
ああ、なるほどね。まあ、難民問題も全てこのネオコン活動の要因として利用するために育ててきてるわけですね。
まあ、このように ISIS やテロリストが生まれていくというところを今このポンペオ氏が動いているのを見て、はっきりと現場を抑えたというような気がしているんですよね。
うん、
そしてこのイラン反体制派モジャヘリン・ハルグの拠点を保護するようアメリカ政府に求める法案を提出していて、法廷の提出は民主共和両党の議員が加わってきたということなんですよね。
その上にアイパックイスラエルロビーがありますから、
うん、
セットですもんね。
本当、2010年まではアメリカ、カナダ、EU からテロ組織に指定されていた、まあ、このイラン反体制派組織を取り入る、まあ、これを見ていると後ろにルディ・ジュリアーニ氏も見えるんですよね。
ジュリアーニ、
あ、
本当ですね。
うん、まあ、その当時の写真なんで、
かつてトランプ大統領政権時にコンポモンとしていた方ね。
はい、
元ニューヨーク市長のね。
まあ、アメリカという国がこういう国であるということ、このソロスのお話を聞いてもゾッとしますし、まあ、このポンペオ氏がトランプ氏が再選したら復帰するということも考えられますし、まあ、陰で動く立場でいらっしゃるのかもしれないですけれども、私はトランプ氏がポンペオ氏が CIA としても動いてきた、このような活動を続けてきたということを、まあ、自身が騙されていたんだというようなことも聞いたこともありませんし、この仲間であるわけなんですよね。
うん、
そしてプーチン大統領がロシアの国防省の戦闘乗員再訓練のセンターを訪問しました。そしてプーチン大統領は欧州攻撃の計画を非難したということなんですよね。我々がウクライナの後にヨーロッパを攻撃するというのは全くのナンセンスだ。自国民から金を巻き上げるために自国民を脅迫している。特に経済が衰退し生活水準が下がっていることを背景にしている、それは明らかだと、このようにおっしゃられたんですよね。
うん、
そしてこの訓練センターを訪問し、パイロットの方々ともプーチン大統領は会談をなされて、そしてウクライナでクーデターが起こらなければ敵対行為を開始することも、ドンバスで軍事行動を開始することもなかった。我々は今特別軍事作戦で何をしているのか、歴史的領土に住む国民を守るためだ、このようにおっしゃられたんですね。そしてロシアはロシア人のためだけのものだという人たちを含め、どこにでもどんな社会にでもそのような人たちはいる、ロシア人以外はよそ者だという破壊的な考えが生じ始めたらすぐにこの国はダメになる、そしてその主な犠牲者はロシア国民となるだろうと、このようにお話しされているんですよね。
この言葉からしていかにその友好国、
多民族、多宗教の国であることがわかると思うんですよね。
強制をしようとするそういう思想が根っこにありますよね。
そしてロシア連邦軍では異なる国籍の人々が共に戦場に赴き互いに助け合う、そして必要な時には、まあ、これまでに何度もあったことですけれども、仲間を体で覆う、守る、彼がどのような国籍や宗教であるかは考えないことだ。ロシアは多民族、多宗教の国であることを忘れてはならない。民族間、宗教間の平和を大切に扱う必要があると、このように訓練のパイロットらにお話をされたということなんですよね。
ロシアはずっとイエズス会を排除してきた。そして中国、習近平もようやく共産党を排除しようとしている。まあそれまだ残ってますからね。
うん、
で日本はやはりイエズス会、そしてこのそれに救われているイスラエルロビーのアメリカ、そこと手を切るっていう、そういうもう腹をくくらなあかん時期だと思いますよ。
うん、そしてロシアの外務省ザハロワ報道官は、我々は日本の人々が日本政府の現在の反ロシア政策が国益にとっていかに有害であるかを認識するのに十分な賢明さを持ち、まだそのための時間が完全に失われる前に互恵的な協力や尊重の原則に立ち返ることを願っているとおっしゃられました。
以上です。
ありがとうございました。